主イエスが都エルサレムで十字架につけられようとしている。その十字架に先立つわずか 2,3 日前のことであります。復活はないとそう言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねたとあります。でこのサドカイ派という名前をどこかで聞いたことがあるという方は多いと思います。聖書にある程度親しむようになりますと、主イエスに敵対する2つの派閥としてファリサイ派、サドカイ派というその名前を自然と覚えるようになるようなるものだと思います。ただサドカイ派と呼ばれる人々が聖書の中にまともに登場するのは、実はここがほとんど唯一の場面です。正確に言えばマルコによる福音書、ルカによる福音書にも同じような文脈でほとんど同じような内容の出来事が伝えられております。でこのサドカイ派というのが一体何者であったのか、詳しい説明をする必要もないだろうと思いますし、実は実際のところこのサドカイ派というものが何者であったのか、どういう実質を持つものであったのか、実はよくわからないようなところがあります。復活はないと言っているサドカイ派の人々と、そのように福音書はサドカイ派のことを紹介してくれていますが、実はこのような福音書の記述こそサドカイ派が何者であったかということを伝えてくれる数少ない貴重な資料なのです。復活はないとそう言っているサドカイ派の人々であります。でこのサドカイ派というのは別に無神論者とかそういうんじゃなくて、ユダヤ人、つまり神に選ばれた神の民イスラエルに属する者、旧約聖書を読み、ただ一人の主なる神を信じていた人々ですが、どうしてそういう人々が復活はないというそういう主張に行き着いたのか、我々のようなものからすると少し不思議な気がしないでもないですが、でしかしこれは私どもも知っておいてよいことだと思いますが、実は旧約聖書だけを読みますと死人が復活するというような信仰が語られていることはところはほとんどないのです。いくつか例外的な箇所を見つけることもできますが、それはしかし例外的な箇所であって、実は旧約聖書は基本的に死後の世界というのを考えていないんじゃないかと、そのように考えた方が自然であるようなところがあるのです。でついでに申しますと、先ほどファリサイ派とサドカイ派とセットで紹介しましたけれども、このファリサイ派という福音書によく出てくるこの派閥は逆に復活はあるとそのように信じていたようです。でこれは詳しい説明はちょっと省略いたしますけれども、しかしファリサイ派がそういうことを主張するようになったのは聖書を読んだからというよりは、聖書以外のさまざまな言い伝え、伝承、伝統、さまざまな教えを重んじたためにそういう結論に至ったのだと、そう考えた方が良さそうです。でそういうわけでファリサイ派とサドカイ派というのはいろんな面で対立し、生活の姿にも、相入れないようなところがあったと言われます。でそれで今日は少しなんだか退屈な話から説教が始まったと、今日の説教つまらなそうだぞとすでに心が動いていらっしゃる方もあるかもしれませんけれども、だがしかしここで問題になっていることは、実は私ども人間が一番気になるはずのことだと思います。普段は忘れていることですけれども、本当は誰もが例外なく直面する問題、それは私どもが死ぬということです。死んだらどうなるかっていうことです。でこれは信仰を持ってる持ってないなんて全然関係ないんで、全ての人間にとって一番の問題であるはずです。そして実際に人類はその歴史が始まったそのほとんど最初から死んだらどうなるのかと そのことについていろいろと思い巡らせ、無数の説を立ててきました。古今東西、あらゆる宗教、文化、社会の歴史を調べても、人間が死んだらどうなるかということについて考えなかったことはほとんど一度もないんです。で、皆さんもそうだと思うんです。これは何にも難しい話ではないんで、例えば死んだら天国に行くだろうとか、死んだら愛する者にもう一度会えるだろうとか、いやちょっと待って、その前に閻魔大王の試練を突破しなきゃいけないんだとか、素朴に言えばそういうことであります。で、考えてみると私どもは何の根拠もないのにいろんなことを思いつくものだと思います。しかも落ち着いて考えてみると、死んだらどうなるか、きっとこうであるに違いない、こうであってほしいと私どもがいろいろと思いつくことは、実はどれをとっても何の根拠もないんで、死んだらどうなるか、これは人間の永遠の謎として残り続けるだろうと思います。もしもいつか人類が宇宙の果てを極めるような日が来たとしても、その時にもなお死んだらどうなるかということは謎として残り続けるだろうと思います。冗談でも何でもなく、死んでみなければ何にもわからないんです。もしも死者の中からお蘇りになった方を信じなければ、私どもが何をどう考えても、どんなことを思いついたとしても、一点の光すら見えないだろう、一筋の糸くじすら見出すことはできないだろうと思います。そしてもしもそのことにおいて不確かであるならば、実は今私どもが一生懸命生きているということも、実は全部虚しいんじゃないかということになるかもしれません。伝道者パウロの書きました新約聖書のコリントの信徒への手紙1第15章32節にこういう言葉があります。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようじゃないか、どうせ死ぬだけなんだと、そういうことにしかならないじゃないか。私どもは例外なく死にます。しかも私どもが死ぬときは必ず一人で死ぬんです。大好きな家族に囲まれて苦しむこともなく、人間的に見れば幸せそうな死に方をする人もいますし、反対に人間的な見方からすればどうも不幸な死に方をしたとしか言いようがない、そういう場面もあります。けれども私どもは例外なく一人で死にます。そしてその時何も持っていくことはできません。誰も一緒にいてあげることはできません。人は一人で死ぬんです。問題はその後です。その後一体どうなるのか、そのことについては私どもの側には不確かさしかありませんから、そこに人間の悲惨があり、その悲惨から何とかして逃れたいというところから、人類は死後の世界について無数の思いつきを生み出してきたのだと思うのです。けれどもそれはしかし思いつきでしかないんであります。で、さてここにサドカイ派という人たちが現れる。復活はないと、それはもう少しこの文脈を読めば明らかになることですが、死後の世界はないと そういうふうに言っても差し支えのない、そういう主張です。でそういう主張を考えたのも彼らが何の根拠もなくそういう世界観を思いついたんだと言えば言えるのかもしれませんけれども、もう少し同情的に言うならば、最初に申しましたように彼らが転居としたのは聖書です。ことにサドカイ派は聖書の最初の5つの文書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つの文書を特に正式な聖書として重んじたと、そう言われます。そして少なくとも彼らの読み方に従うならば、聖書には復活なんてことは前提とされていない、死んだ人間が復活する、死んだ後の世界なんてものはないと。でこれは私どもからするとなんだか潔すぎるようなというか、ちょっと寂しいような気もしますが、死んだ後どんな地獄が待ってるかわからんと、そのことに怯えながら死ぬよりはむしろよっぽど平安に死を迎えることができるということでもあったかもしれませんし、そしてそれを聖書が支持してくれているということであれば、こんなにありがたいことはないということでもあったかもしれません。でそのサドカイ派が自分たちの主張を証明するために、それこそ思いついた議論がこういうことです。24節で、先生、モーセは言っています。このモーセはというのは、つまりサドカイ派が重んじたと言われる旧約聖書の最初の5つの文書をモーセ五書と呼ぶことがありますが、その中の申命記の中にこういう規定がある。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。そのまま血筋が絶えてしまうことを避けるために、ある人が子がなくて死んだら、その弟が代わりに結婚して兄の後継ぎを設けると。神の掟がそのことを我々に求めていると。でそこでサドカイ派はさらにこう考えるのです。もしも死後の世界がある、死んだ後に我々が蘇ると仮定してみると、大きな矛盾が生じるではないかというのが25節以下です。さて私たちのところに7人の兄弟がいましたって、いるわけないんですけれども、いたことにして考えてみようということです。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったのでその妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、この一人の女性の前に7人の夫がずらりと並んで、これはどうしよう、困ったなということになるじゃないか。聖書はもともと死後の世界なんて前提としていないんだと、そう言うんです。でどうでしょうか。でこういう話を言いますと、これはどうも理屈倒れだとお感じになるかもしれませんし、しかしまた他方で急にいろんなことが心配になってくるかもしれません。例えばそれは全ての人が一人の人とだけ結婚するわけではないからです。天国に行ったらあの人にも会うし、あの人にも会うし、一体どうなるのかなというのは、人によっては決して机上の空論になんかならない、むしろ一番切実な心配事になるかもしれません。でもちろんこのサドカイ派の中に話に出てくる7人の兄弟と結婚した女というのは、まあ言ってみれば算数の応用問題に出てくるような人間であって、まともに相手をする必要もないわけですけれども、もしもこういう人が本当にいたとするならば、きっと彼女だっていろいろ言いたいこともあったり あるだろうと思います。天国に行って長男次男三男四男五男はいい夫だったけれども、六男と七男はどうも顔も見たくないとか、けれども幸いなことに六男と七男はここにはいないと、どうも地獄の方に落ちたようだとか、 そういう天国の姿を想像するとき、けれども本当は、実はこういう話は決して人ごとにはならないということに気づかされるはずです。話は結婚のことに限らないからです。かつて同じような話をここで紹介したことがありますが、カール・バルトという大変偉い神学者についての大変有名な逸話があります。ある人がバルト先生に尋ねました。先生、死んだら天国でもう一度愛する人に会えますね。ええ、必ず会えます。しかし他の人にも会いますよって言うんです。で、いつの日か私どもが蘇るときにも、きっと天国でいろんな人に会うだろうと思います。そしていろんな人に会いながら、私どもは喜んだり困ったり腹を立てたり、なんで死んでまでまたもう一度この人に会わなければならないんだと悩んだり、そのような私どもの心に突き刺すように与えられているのが29節の主イエスの言葉であります。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。あなたたちはまだ聖書を読んでいない、まだ神の力を知らない。だからこんな思い間違いをするんだと。神の力を知りなさいと。聖書を読むとは神の力を知ることです。どんなに厳密に聖書を読んでも神の力を知らなければ聖書を読んだことにはなりません。神の力を知っているか、その神の力の中で生かされることを本当に信じているのか。先ほど六男が七男がどうとか明らかにふざけた話をしました。しかし私どもがこの地上で作っている世界というのはもともとそういうふざけた思いで満たされているものだと思うのです。あの人はこうだ、この人はああだ、人のことをああだこうだ言いながら、私どもはすでにこの地上において地獄を作ってしまっていると思うのです。そういう私どもに主イエスは問われるのです。あなたは聖書を知ってるか、神の力を知っているか。主イエスは続けてこうも言われました。30節、復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだと。つまり復活の時にはこの女は誰の妻にもならない。地上での夫婦の絆はその時には全部消えるんだから心配しなさんなっていう。でそういう主イエスの言葉を聞いて絶望的な思いになっている方もいるかもしれませんし、しかしまた逆に、ああこれはいいことを聞いたという方もあるかもしれません。でそういう私どもが、これは決して大げさな言い方ではないと信じておりますが、そういう私どもがすでにこの地上で地獄を作ってしまっているのです。そしてそういう私どもの作っているこの世界がそのまんま死後の世界においても続くのだと考えるならば、それはあなたたちは聖書を知らない、神の言葉を神の力を知らないと言われてしまうのは、これはむしろ当然のことではないかと思うのです。で私はもちろん聖書に基づいてこう信じています。いつの日か必ず私どももよみがえる。そしてその日には愛する人にもう一度会うでしょう、そうでない人にももう一度会うでしょう、 その時に我々が天の国でどういう生活を作るのかということを考える時に、聖書も神の力も無視したような生活しか考えることができないならば、どうしようもないじゃないか。七人の相手と結婚したなんていう人はもちろんほとんどいらっしゃらないだろうと思いますけれども、けれども私どもは例えばたった一人の人と結婚生活をするというだけでも、自分がどんなにいい加減な人間であるか、どんなに自分勝手な人間であるか、そのことを思い知らされるだろうと思うのです。そしてそういういい加減な自分勝手な世界を究極にまで極めたような天国を思い浮かべるならば、それはいろいろ矛盾が生じるのは当然です。天国ってどういう場所だろう、こういう場所であってほしい、こうであってほしい、ああであってほしい、こういう人に会いたい、ああいう人にも会いたい、でもこの人はと。けれどもそこで神の力を信じることがなかったら、私どもは死後の世界についても何の望みを抱くこともできないと思うのです。けれどもここに主イエスというお方が立っておられます。このお方は決してサドカヤ派と机上の空論をなさったのではないんです。この 2,3 日後、このお方が十字架につけられ、この方を父なる神は死人の中から復活させられました。この神の力を信じることがなければ、私どもは何をどう考えても一点の光すら見えないだろう、何の望みも見出すことはできないだろうと思うのです。今日の週報の印刷には間に合いませんでしたが、すでにメーリングリストや電話連絡網でお知らせをいたしました。先週一昨日にまた一人教会の仲間の一人が地上の歩みを終えました。今週の水曜日にこの場所で葬儀を行います。昨日葬儀の打ち合わせをし、この方の体を棺に納めながら、やはり私は何とも言えない深い思いに誘われたものです。96歳という男性としては大変まれな長命に恵まれましたが、その晩年はやっぱりなかなか厳しいものがあったと思います。3年前の12月に奥様の葬儀をここでしなければなりませんでした。そして昨年の4月には一人娘の葬儀をまたここでしなければならなかったのであります。いずれも大変な試練であったに違いありません。妻にも子供にも先立たれて、お孫さんはいらっしゃらない、娘婿にあたる方が最後まで本当によくこの方の面倒を見てくださったということは、これはお世辞でも何でもなく驚嘆に値すると私は思っておりますが、それにしてもこの方の晩年は人間的に見れば厳しいものがあったと思います。で、この方の病床をなかなか毎週日曜日にここに来るわけにはいきませんから、特にこの 2,3 年教会の仲間と共に訪ねました。しかしこの方は不思議と訪問する我々に寂しそうな姿を見せることはなかったと思います。いつも明るく我々のようなものを迎えてくれました。で、そういう姿を捉えてご家族は、いや父は他人が来るとカッコつけちゃうもんだからなんてことをおっしゃいますけれども、私はむしろこの人はカッコつけてるんじゃない、神様に頼り切った神様を信頼しきった姿を見せているだけだと。ことに教会の仲間が訪ねてくると、そのような神様に全てを信頼しているこの人の姿がますます際立ってくるだけだと、そう感じておりました。 で、そのような方のお体をついに昨日棺に納めながら、もちろんよみがえりの日には愛する奥様にも会えるでしょう、自慢の一人娘にも会えるでしょう、そのことをいちいち疑う必要なんかないけれども、例えばこのような生活を与えられたこの兄弟を最後まで支えた望みというのは、神がこの人の神でいてくださったと、そのことでしかなかったのであって、私はこの方の亡骸を見ながら改めてそのことを思わされました。そうだ、神がこの人の神でいてくださったんだ、神の力だと。32節にこのような主イエスの言葉がありました。31節から読みます。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだと。で、ここは先ほど聖書朗読をお聞きになって、なんだかよくわからないという印象があったかもしれません。例えばアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だっていうのがどうして復活信仰の転居になるのかと。で、またそれがどうして神が死んだ者の神ではない、生きた者の神だという言葉にどうやってつながるのか、なんだかよくわからんと。しかしこれは何も難しく考える必要もないんです。私はアブラハムの神だっていうのは、どこか遠いところでそういう言葉が聞こえたんじゃなくて、アブラハム自身がこの言葉を聞いたんです。私はお前の神だと。そして神にそのように呼びかけていただいたとき、アブラハムは生きているもの、生きるものにされたのです。皆さん一人一人、誰もが例外なくそうなのです。私はあなたの神だと、そう神から呼びかけていただいたとき、初めて私どもは本当に生きるものとなります。一昨日召されたあの兄弟も、私はあなたの神だ、私はあなたの神なんだと、私はある、私がここにいるよ、あなたのために、そのような神の呼び声を聞いたから、神の前に生き続けることができました。その意味では、神は死んだ者の神ではない、生きている者の神だというのは、それを言い換えて、神は死んだ者の神じゃない、この私の神だと、そう言い換えても一切差し支えないのです。私どもが今生きているというのはそういうことです。私どもの命は決してただたまたま成り行きでここにあるんじゃないんです。そうではなくて、神が私の名を呼んでくださって、私はあなたの神だと、そう呼びかけてくださったときに、初めて私どもの命は生きたものとなるのです。そしてその幸いを知っている人間は、もはや死んだらどうなるか、ありもしない妄想をたくましくすることはありません。そのことについて思い煩うこともありません。神が私の神でいてくださるんだから、私どもは今その幸いの中に立つことができるし、ついに愛する者の葬りをしなければならないという時にも、神がこの人の神でいてくださるんだということを信じるとき、もう私どもはそれ以上何も知る必要はないのです。今日の最初の話の最初の方で、旧約聖書には死者の復活とか死後の世界とか、そういうことがほとんど全く語られていないと そういうことを申しました。ある聖書学者がそのことについてこういうことを言っております。旧約聖書の信仰というのは死後の報いという思想を捨てたほとんど歴史上唯一のものだっていうんです。旧約聖書の信仰というのは死後の報いと、それはつまり例えば死んだら愛する者に会えるとか天国に行くとか地獄に行くとかそういうことでしょう。古今東西どんな宗教にも哲学にも必ずそういう教えがある。ところが旧約聖書は歴史上ほとんど唯一死んだらどうなるかということを教えることを断念しているっていうんです。で、私はその学者の言葉を見ましたときに本当に素晴らしいことだと思いました。神が私の神でいてくださるという今すでにここで知る神の真実の中に立つとき、私どもを悩ませていた死後の世界についての妄想は絶えるのです。そして主イエスがお蘇りになったとき、聖書が語り継いできたこの望みはますます確かなものとなりました。主イエスを死者の中からよみがえらせてくださった神は誰か他の人の神なんかじゃない、この私の神だ、私の神は生きておられる、だから私もここに立つ、そのような望みを共にいただく群れを神は今もここに作っていてくださいます。こんなに幸いなことはないと信じます。お祈りをいたします。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神よ、あなたは私の神、私どもの神となってくださいました。ありがとうございます。その感謝のうちに今一つの望みに預かるべく主の食卓を囲みます。あなたが死人の中からよみがえらせてくださった主イエスキリストを私の主、私の神と仰ぎつつ、また共に生きる隣人のためにも、すでに召された愛する者たちのためにも、確かな望みを抱かせてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。